新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の4日金曜日です。今日のニュースいきましょう。世界有数のインデックスプロバイダー S&P ダウジョーンズインデックスが暗号資産インデックスソリューションを2021年に提供開始へ。アメリカ下院にてステーブルコイン発行者を規制するステーブル法案が提出。リスクストリームがブロックチェーンを利用した生命保険による死亡通知の概念実証を完了。SBI ホールディングスがブロックチェーン基盤開発企業ブーストリーへの資本参加及びセキュリティートークン事業の推進に関する最終契約締結。ふるさと納税でビットフライヤーのビットコインをもらうサービス経由のふるさと納税の利用が昨年対比2倍に伸長。取材レポ、電子投票のファーストペンギンを目指す石川県加賀市がクロス ID、レイヤー X と市政デジタル化を目指し連携協定。
一つ目のニュースは、世界有数のインデックスプロバイダーである S&P ダウジョーンズインデックスがニューヨークに拠点を置く大手の暗号資産ソフトウェア及びデータ企業であるルッカと共同でグローバルな暗号資産インデックスソリューションの提供を2021年に開始することを12月3日に発表したというニュースです。S&P ダウジョーンズインデックスはルッカが独自に開発した暗号資産価格データと S&P ブランドにカスタマイズされたインデックス作成及びベンチマークソリューションを連携して提供していく予定です。両社がサービス提供を開始する背景には、暗号資産市場が醸成していくにつれて投資家は暗号資産やトークンをベースとしたベンチマークやインデックスベースのソリューションへの関心が高まっていることが関わっているとリリースに記載されております。つまり投資家は信頼性の高い暗号資産の価格設定データへのニーズが高まっているとのことです。 S&P ダウジョーンズインデックスが提供する暗号資産のインデックス機能によって投資家はこの新興テクノロジー主導の資産クラスへのアクセスが容易になります。また伝統的に投機的な市場に関連する一般的なリスクは一部を軽減される可能性もあると想定されています。そして S&P ダウジョーンズインデックスのリリースには、 S&P ダウジョーンズインデックスの確立されたインデックスガバナンスと独立性はルッカの機関投資家向け品質データに支えられた一連のブランドインデックスやカスタイムインデックスから多様なエクスポージャーを提供することができますと記載されています。ちなみにエクスポージャーとは市場の価格変動リスクや特定のリスクにさらされている金額や残高、その比率のことを言います。S&P ダウジョーンズインデックスのイノベーションと戦略のグローバルヘッドを務めるピーター・ロフマン氏のコメントです。 S&P ダウジョーンズインデックスは1世紀以上にわたりグローバル市場の継続的な成長と進化を反映した革新的で関連性の高いインデックスやベンチマークを作成する先駆者であり続けてきました。暗号資産のようなデジタル資産が急速に進行の資産クラスになりつつある今、独立した信頼性の高いユーザーフレンドリーなベンチマークソリューションが求められている時が来ています。デジタル資産データサービスの最前線で活躍してきたルッカと協力して、この新興セクターの透明性を高めることができることに興奮しています。続いてルッカの CEO を務めるロバート・マテラッツィ氏のコメントです。S&P ダウジョーンズインデックスとのコラボレーションは暗号資産のエコシステムと従来の金融サービスとの間のギャップを埋める新たなマイルストーンです。暗号資産に関するデータを必要とするお客様は AICPA-SOC コントロールズなどのルッカの基幹品質基準に裏打ちされた業界で最も信頼できるデータに間もなくアクセスできるようになります。急速に成熟している業界で S&P ダウジョーンズインデックスのような高い評価を得ているブランドと協力して制度的な基準を構築することが最も重要です。ルッカは S&P ダウジョーンズインデックスと協力して継続的なイノベーションを推進するために貢献できることを嬉しく思っています。補足をします。インデックスは金融領域では市場の動きを示す指数を意味します。投資家はインデックスを見てリスク選定をし投資判断を行います。また金融機関はインデックスをベースに投資商品を作成したりします。 世界有数のインデックスプロバイダーである S&P ダウジョーンズインデックスは S&P500 やダウジョーンズ工業株平均といった金融市場の代表的な指標を算出しています。S&P ダウジョーンズインデックスが暗号資産インデックスを開発し提供することは、既存の機関投資家や金融企業が暗号資産領域へ参入するための大きな後押しとなるのではないでしょうか。
続いてのニュースいきます。アメリカ下院議員のラシダ・トライブ氏ら3名がステーブルコインの発行者を規制する法案を議会に提出したことを、トライブ氏の事務所が12月2日にプレスリリースにて詳細を発表しました。なお、この法案、ステーブルコインテザリング及び銀行ライセンス強制法は通称ステーブル法案となっています。トライブ氏によると、この法案の目的は Facebook のリーブラ、現 DM や現在市場で提供されている他のステーブルコインなどの新しいデジタル決済手段によってもたらされるリスクから発行及び関連する商業活動を規制することによって消費者を保護することであるということです。この法案で提案されている具体的な規制内容は次の4つとなっています。 1. ステーブルコインの発行者は銀行業ライセンスを取得する必要がある。 2. ステーブルコインの発行者は既存の銀行規制の下で管理される。3. ステーブルコインを発行する会社または銀行は発行の6ヶ月前に FDIC 連邦預金保険公社もしくは適切な銀行代理店に通知し承認を取得する必要がある。 4. ステーブルコインの発行者は発行されたすべてのステーブルコインを必要に応じてアメリカドルに変換できるように FDIC の保険に加入するか連邦準備制度に準備金を維持しておかなければならない。この4つとなっています。ステーブル法案の提出者の一人であるヘスス・ガルシア下院議員はプレスリリースにて、議会は新しい金融技術と支払いツールが脆弱なユーザーを捕食しないようにする必要があります。ステーブル法案はまさにそれを実行します。つまり消費者を保護しながらイノベーションを取り入れます。と述べています。一方で、米ドルペッグのステーブルコイン USDC の発行を行うサークル社の CEO ジェレミー・アライア氏はステーブル法案に関して、ステーブル法案はブロックチェーンと金融業界の進歩を制限し、デジタル通貨イノベーションを大きく後退させるだろうと自身のツイッターにて意見を述べています。補足をします。もしステーブル法案が可決され、正式に法律として施行された場合、アメリカのステーブルコインの発行者は銀行業ライセンスを取得し、 FDIC 連邦預金保険公社から承認を得なければならないので、発行者の負担はかなり大きくなるということです。なお、この法案で規制対象となるのは米ドルペックのステーブルコインとなるので、テザー USDT やジェミナイドル GUSD なども規制の影響を受けることになります。続いてのニュースいきます。アメリカの保険分野のブロックチェーンコンソーシアムであるリスクストリームがモータリティモニターと呼ばれる分散型死亡通知アプリケーションの概念実証を完了したことを12月2日に発表しました。モータリティモニターとはブロックチェーンを利用してリスクストリームのメンバー間で分散型死亡登録台帳を共有するアプリケーションです。死亡者情報を安全にリアルタイムかつ透明性を保ったまま共有することで、従来の非効率的な手動プロセスを廃止し、生命保険会社や年金保険会社から保険金受取人への迅速な保険金の支払いを可能にするということです。また、モータリティモニターには、エンタープライズ向けブロックチェーンの開発を行うアメリカ企業カレイドのバースブロックチェーンアザーサービスが利用されているということです。今回の概念実証の参加企業であるアメリカ大手年金保険会社ネーションワイドアニュイティの社長であるエリック・ヘンダーソン氏は次のようにコメントしています。モータリティモニターの概念実証は死亡日から保険金受取人への通知までの応答時間を短縮し、時間、コスト、保険会社へのリスクを軽減しながら保険金受取人の体験を改善しますと述べています。なお、リリースにはこのモータリティモニターについて正式な稼働開始時期は明記されていませんでした。
続いてのニュースは、 SBI ホールディングス、野村ホールディングス及び株式会社野村総合研究所が野村ホールディングスの保有する株式会社ブーストリー株式の SBI ホールディングスへの一部譲渡及びブーストリーの運営事業に係る業務提携について最終契約を締結したことを12月3日に明らかにしたというニュースです。ブーストリーはブロックチェーンなどの先進的なテクノロジーで新時代の資金調達モデルを構築している企業です。なお、この契約は2020年7月22日に SBI が野村ホールディングスと野村総合研究所出資のブーストリーへ資本参加し、セキュリティートークン事業の推進に関する基本合意書の最終締結となります。 SBI ホールディングスのブーストリーへの資本参加の結果、各社のブーストリーへの出資比率は野村ホールディングス 56%、 野村総合研究所 34%、 SBI ホールディングス 10% となります。 これでブーストリーの資本金は11億7500万円準備金を含むとなりました。野村ホールディングスのリリースによれば、野村ホールディングス、野村総合研究所および SBI ホールディングスは各社が有する知見、技術力、人的資源、その他のリソースを生かし、日本国内において共同で証券トークン等の取引基盤の導入および取引の実現を支援する事業をブーストリーを通じて推進することを目的とした基本事項契約を締結したようです。またこの提携により3社は各社のブロックチェーンや証券トークンに関するノウハウや経験を共有し、ブーストリーの証券トークン事業の拡大に向けて協働することを目指していくとのことです。野村ホールディングスのリリースには、ブーストリーの提供するトークン基盤は業界が共有して利用することができ、これを広くかつ迅速に普及させることで業界の健全な発展に貢献できるものと期待していると記載されています。
続いてのニュースいきます。株式会社ビットフライヤーが同社運営のビットコインをもらうサービスにおいて、今年2020年のふるさと納税の利用が昨年対比2倍に伸長していることを11月4日に発表しました。ビットコインをもらうサービス、こちらはネットショッピングや旅行予約、各社サービスへの会員登録などをユーザーがビットフライヤーのサイトを経由して利用することでビットコインがもらえるサービスとなっています。リリースによると、このビットコインをもらうサービスを経由したふるさと納税の利用件数が2018年対比で2019年は約3倍に伸長しており、さらに今年の1月から10月の利用件数はすでに昨年の1月から10月対比を2倍超で推移しているということです。そして今年の年末はまた昨年の利用件数を大きく上回ると見込んでいるということです。ビットコインをもらうサービスを利用しているユーザーを対象としたアンケートにて、他のポイントではなくビットコインをもらいたいと思う理由、こちらについて調査をしたところ、ビットコインの将来性に期待しているという声が多く集まったといいます。中でもポイントと比較し、ポイントの価値は変わらないが、ビットコインなら価値が上がる期待が持てるといったコメントが目立ったということです。またポイントと異なり、ビットコインなら使用期限がないといったコメントもあったということです。一方でアンケートには、ビットコインは価値が変動するからこそ自身で購入するにはハードルが高いと感じているという声もあり、ユーザーにとってビットフライヤーのビットコインをもらうサービスなら自身で購入することなくビットコインを保有できる点にメリットを感じているということがアンケートにより判明したということです。補足をします。ふるさと納税を行うことで寄付金の使い道を指定できる、お礼の品がもらえるのはもちろんのこと、控除上限額内で寄付を行うと合計寄付額から2000円を引いた額について所得税の還付と住民税の控除を受けることができます。またビットフライヤーによると、このビットコインをもらうサービスをふるさと納税にて利用することでポイントとビットコインを二重取りできるということです。ビットコインをもらうサービスは複数のふるさと納税サービスサイトと提携しており、そのうちサトフル、楽天ふるさと納税ではふるさと納税の寄付額に応じてポイント還元されたりギフト券がもらえたりする等のキャンペーンが開催されています。ビットフライヤーのビットコインをもらうサービスを経由して各サービスサイトを利用することで寄付額に応じたビットコインがもらえるため、各サービスサイトでもらえるポイント還元やギフト券などに加えてビットコインがもらえるため二重取りが実現するということです。実質2000円にてお礼の品がもらえるふるさと納税にて、さらにポイントとビットコインがもらえるということです。
続いてのニュースは、石川県加賀市クロス ID レイヤー X が安全かつ利便性の高い電子投票システムの構築を目指すというニュースです。石川県加賀市とデジタル ID ソリューションを提供するガバテック企業のクロス ID、そしてブロックチェーン企業レイヤー X が加賀市の政策に関する電子投票実現に向けて連携協定を締結したことを12月3日に加賀市役所で行われた連携協定締結会見で発表しました。この協定に基づき、加賀市を実証フィールドとして活用し、クロス ID 社及びレイヤー X 社が今後開発するデジタル ID とブロックチェーンを活用した安全かつ利便性の高い電子投票システムの構築を目指していくとのことです。連携協定締結会見には、加賀市の宮本陸市長、クロス ID 社代表取締役 CEO 草加光氏、レイヤー X 代表取締役 CEO 福島義則氏が参加しました。なお、クロス ID はすでに2019年12月に加賀市と連携協定を締結済みです。クロス ID はマイナンバーカードを活用したデジタル ID ソリューション、クロス ID を推進しています。加賀市のマイナンバーカード普及率は2019年12月において 20% 未満であったのに対し、現在2020年12月は約 46.5% に増加しているようです。こちらの 46.5% という数値は日本全国2位に値するものです。こちらのニュースに関しては、新しい経済編集部が記者会見に参加して、宮本陸市長の連携協定実現への思いや、加賀市が電子投票基盤にブロックチェーン技術を重要視する理由など記事で書いておりますので、ぜひご覧ください。
はい、本日のニュースは以上となります。そして今ご紹介したように、取材レポ、電子投票のファーストペンギンを目指す石川県加賀市がクロス ID、レイヤー X と市政デジタル化を目指し連携協定という記事を出させていただいておりますので、合わせてチェックしていただければと思います。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン、暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では YouTube チャンネルの運営も行っております。こちら YouTube チャンネルでは、過去のイベント動画や新しい経済編集部がお送りする YouTube 番組、新しい経済 Now、 そしてホットテイクを定期的にお送りさせていただいております。ぜひ YouTube 上で新しいひらがな、経済漢字で検索していただきまして、新しい経済編集部の YouTube チャンネルぜひご覧いただければと思います。そしてご覧いただきましたら、合わせてチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。